日経トレンディ。
週刊日経トレンディ。AI アナウンサーの荒木由衣です。今回は前回に引き続き、記者のおすすめはこれだ。2019年注目スペシャルと題した座談会の後半部分をお送りします。進行は日経クロストレンド編集長の荒妻拓さん、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子さん、そして構成担当の吉武秀樹さんです。
週刊日経トレンディ、今週は記者のおすすめはこれだ、2019年注目商品スペシャルチェックをお届けしてます。
さあ2019年のスペシャルチェック、後半最初にご登場していただくのはヨッシーさんです。
はい、ヨッシーといえばまず思い浮かぶのは鉄道ネタ
ですよね。
そして男技
ですね。
はい、
瀬戸副編集長、ヨッシーさんはどんな活躍をしてるんでしょうか普段は。
はい、ヨッシーさん、本誌の大人気連載の今月の得するホニャララっていうコーナー担当してくれてるんですけど、はい、この連載左側の欄外に記者のこんなことやってますっていう一行はみ出しコラムがあるんですよ、はい、私これが大好きで、はい、これリスナーの皆さんもぜひお読みいただきたいんですけど、例えば交通系 IC カードの話の時に、うん、普段はソラチカカードとメトポを利用、しかし平日の昼間は時差回数券を使っている、12枚綴りで約 17% も安くなりポイント還元よりも得だ、書いたんですね、うん、ヨッシーこんなこと普段やってんだとこういうヨッシーの日常が垣間見える、はい、はみ出しコラムなので、うん、ぜひ読んでいただきたいなと思うんですが、そんなヨッシーが、はい、2019年の最初にプッシュするもの、はい、ぜひ聞いてみたいと思います。
はいはい、今年は沖に行こうと思います。
沖に行っちゃうんですか。
沖に行っちゃいます。やっぱり今年は何といっても ANA の A380 ハワイ線就航です。
お気に入った。
なんといっても綾瀬はるかが可愛いです
そっちですね
確かに可愛い、
うんですよね、
ボソッと言った確かに可愛いって、
まあ、そういうところもあるんですけれども、やっぱりなんといってもあの巨大な飛行機ですね、520席どう埋めるのかってところが一番の注目ポイントかなと思うんですけれども、
成田ホノルル便でしたっけ。
成田って言ってないんじゃないかな。
あ、言ってないのか。そこ羽田かもしれない。
東京からホノルルに飛ぶということで、はい、やはり一番の目玉は総2階建て、はい、で2階が全てアッパークラス、うん、一方1階は全部エコノミークラスです。その格差がすごいっていうところですね。で搭乗も2階と1階で完全に分かれるそうです。なので
分かれる。ボーディングブリッジも、
はい、分かれます。
分かれるんですね。
分かれます。
あ、じゃあその A380 のためにボーディングブリッジ作るんですか。そんなことないか。
まあ、元々整備されているものがありますので、はい、それを使うということなんですけれども、はい、まあ、あのホノルル空港はすごくてですね、はい、2階席の人たちは、まあ、当然こうアッパークラスの人ですけれども、はい、全員あのラウンジから直接搭乗ができます。
おお、かっこいい。
ということで、うん、すごい格差がすごいな。
格差がね。
タワーマンションのエレベーターみたいな。
なるほど。
仮想界上層
階っていうね。
なあと、まあとは言ってもエコノミークラスもいいところはあって、例えば、はい、機内食はビルズが担当するとかですね。あとは後ろの方にカウチシートとできまして、座面がこうせり上がって横になれるというのもできたりとか、エコノミークラスでも、快適に過ごせるというところが特徴かなと思います。
他に何か注目ポイントありますか。
他にはですね、そうですね、まあ、一方でですね、 ANA がそれだけ新しいものを繰り出してくる中で、まあ、ここもやっぱ結局 JAL 対 ANA の戦いになるんですけども、はい、JAL もまあ頑張っていろいろですね、機内食を変えてみたりとか、はい、あとはラウンジもきれいにしてみたりとか、あとは特に JAL が強いのは離島なんですね、はい、ホノルルからまでだけじゃなくてコナというですね、うん、離島にも飛んでいたりとか、あとはハワイの中で非常に路線を持っているハワイアン航空と提供しましたので、乗り継ぎで離島により行きやすくなったというところで、まあ、2社の戦いによって、まあ、ハワイ全体が盛り上がるんじゃないかなと思っています。
あ、そうか。A380 盛り上がるのも当たり前なんですけども、今年はそのハワイが盛り上がるという、はい、
そうですね、
はい、相乗効果でってことですね、はい、これ5月でしたっけ、
5月の24日就航予定です。
5月24日就航予定、何かありますか。
大丈夫です、
喋り尽くしました、ね、
はい、喋、はい、り尽くしました。
わかりました、ヨッシーズスコアに行きたいと思います。さあ10点満点で何点でしょうか。
ハワイに行きたいと10点。
私も10点
ハワイに行きたいと10点。
まあ、ちなみにあの座席数が増えるということはマイルの特典航空券で取りやすくなるかもしれないということなので、今までは全く満席で取れないと言われてたハワイが少し身近になるかもしれません。
さあ赤澤編集長いかがですか。 A380
はですね、とっても乗ってみたいけどやっぱり2階がいいですよね。
今の話聞いたら2階ですよね。
2階に乗れる裏技とかないのかしらとか思ったりとか。
乗れるじゃないですか赤澤編集長。いやいやいやいやプライベートで。
いやいやいやいや、まあなんでただまあね、あの380で乗るのかハワイそのものがヒットするのか分かりませんけど、はい、まあ、これはなかなかこう注目というか、まあ、固いところを置きに行ったと言ってましたけどまさに置きに来た感じはありますねということですかね。
そして今年のスペシャルチェックの鳥を飾っていただくのは2号さんです。
はい、2号さん2018年立ち食いそば食べまくったりとか、はい、全国の野球スタジアム巡ったりとか、はい、まさに足でネタを取ってくるっていう記者魂発揮してくれたんですけど、はい、個人的な思い出としては、はい、12月号のヒット商品の取りまとめで私がテンパってた時に、はい、扉の表の中の原稿を、うん、僕手が空いたので書きますって言ってくれたんですよ。もう3ヶ月ぐらい足向けて眠れないなと。
かっこいいね、
頼もしくなりました。
その時どう思いました。
いや本当にあと3人ぐらいこんな子がいたそれはさておき、さておき、2号さんに2019年最初にプッシュするものぜひ聞いてみましょう。
お願いします、
はい、実はですね、応援の意味も込めてラグビーワールドカップって言おうと思ってたんですけど、ちょっと先日の取材ですごいものを発見してしまいまして、レボリュート。
レボリュート
足で稼いだね、
はい、レボリュート、
はい、
これは何でしょう。
これあのイギリス初のフィンテックサービスなんですよ。で基本的には、まあ、スマホで、入金ができて、で、まあ、デビットカードを使えるよっていうものなんですけど、すごいのは、まあ、その中にたくさんあのいろんな通貨を一緒に持てるというところがすごいと、うんうん、でさらにすごいのが今あの外貨両替って例えばカウンターとかに行って、まあ、それなりの手数料取られたりとかレートもカスタマーレートでちょっと高かったりとかするんですけど、はい、これはインターバックレートっていうすごい安いレート で、はい、でしかも手数料が無料で外貨を両替できると。
へ
え、凄まじいんですよこれ、
はい、
これ凄まじいんです。
凄まじいですね、
はい、でプラス国内の銀行にそのチャージしてるお金を送金できます。これは無料です、
はい、
で海外の銀行にも無料で送金できますと。つまり日本円を例えばイギリスだとしたらポンドに両替します、
はい、
でポンドを、イギリスの銀行に送金しますと、はい、これ全部無料でできる手数料が無駄がない。
そのこのビジネスモデルはどういうモデルなんですか。
ですね、一応あの、ま、プランが設定されていて、はい、基本的にはこういう基本的なサービスは無料で使えるんですけども、はい、月額1000円のコースと月額1400円のコースがありますと、はい、それは例えば海外旅行に行った時に保険が無料でついてたりと、まあ、無料というか月額でついてたりとか、はい、そういう付帯サービスがちょっと充実してるっていうものがあるんですね、はい、そこがまず一つと、であとはカードを使った時にお店側から手数料をもらってるのでユーザーはお金かかんないんですけど会社としてはちゃんとお金が入ってるというところ、はい、まあ、そのあたりでいろいろなところから回収してユーザーにはお金がかからないようにビジネスモデルを成り立たせていると。
すごい、
はい、これは凄まじいと思いますね。
これはイギリスの企業、
はい、イギリスの企業、はい、でまだ3年ぐらいしか経ってない企業が設立されたから、でももう、まあ、イギリスを中心にヨーロッパでは300万人以上のユーザーがいると、
はい、このレボリュートが日本に上陸してくるってことですか。
はい、今年の2月から3月ぐらいに入ってくるのを目指しているというところですね。
どうですか、
カードで使えちゃうと。
はいはい、基本的にはもうデビットカードですね。デビットカードを使ってるような形ですね。
何点ぐらい使えたの。
ビザがついてるのでビザが使えるお店であればどこでも使えると。
上司としてどうですか。
お得わず担当のヨッシーにコメントをもらいたい
残念ながらあんまり海外に行く機会がないんですけど
ハワイに
ハワイ行きたいですね。まあでもそれなんかみんな商売上がったりですよね他の。
そう思いました
ね、はい、そういうのができると、うん、まあ我々にとってはすごいことですけれども、ね、本当にどういうふうな形でそれが成り立ってんのかが非常に興味があります、うん、
出ましたね、
うん、
まさに足で稼いだネタですねこれは。
今年ぜひ掘っていきたいと思います。
レボリュートまさにね日経トレンディっぽいネタですもんね。では2オーズスコアということで10点満点でお願いします、
はい。まあ、日本のフィンテックサービスはまだ海外から見たら遅れていると言われていますがレボリュートが日本のフィンテック界にレボリューションと10点。
うまい
10点つけた
レボリューションですね。
レボリューション、
ね、はい、改めてどうですか赤澤編集長。
そうですね、まあキャッシュレスの流れはねどんどん加速していると思いますので、はい、まあ、これデビットカードっていうことですけどもまあクロストレンドで取材しているそのまあ QR コード決済みたいなのも含めて、はい、まあ、どんどんその現金を持たないっていうことがまあ生活の中でこう当たり前になっていく1年にまあなるかなと。そういう意味ではかなりそこのサービスに注目していいんじゃないのかなと今思いましたけど。
わかりました、はい。ということで今回はヨッシーさんの A380 そして2号さんのレボリュートということで今年の予測ということでまとめていただきましたけれども、改めて赤澤編集長この3人の予測どうでしょうか。
そうですね、ヨッシーがお気に入った380これまあなんとなく間違いない気がしますけれども、はい、まあ、他の2つもかなり歌舞伎もですねそのレボリュートもかなりいけそうな匂いがこうプンプンする予測なんで、はい、来年これなんかに入ってベスト30にはね確かにね歌舞伎は入らないかもしれないですけども12月なんで、ね、来年またこれ振り返った時にどのぐらいこうのことが言えるかって楽しみですけどね。
逆に楽しみですよね、
うん、楽しみなさ、はい、でしたね、
みんなだって3人ともドヤ顔で喋ってましたから。
そうですね、
ここすごい聞きたいですよね。
そうですね、
はい、瀬戸さんどうですか2019年全体のトレンドとして、ちょうどね佐藤編集長も話してたんですけども近未来のあの SF が現実ものに黒船が日本にやってくるというふうに予測してたんですけども、どうですか今年の2019年のトレンドは。
そうですね、SF が現実っていうのは先日もお話ししたような、はい、その空飛ぶ車がとか、はい、AI で動くとかっていうのがあるんですけど、うん、黒船これ2月号の春天観測っていう連載でも紹介してるんですけど、はい、ワークマンプラス、
はい、
これが平日休日問わずやっぱり大人気ですね。
あ、もう早速、
はい、でデカトロンの上陸も期待大なので、はい、このあたり、まあ、ワークマンについては詳しく2月号を読みいただければと思います。
あのねハムリーズもね、はい、来てますしね。
そうですね、
はいはい、本当に黒船が日本に上陸、そんな今年1年になるかと思います。それでは最後にですね、皆さんの新年の目標、ね、こんな紙面を作っていきたいとかこんな記事を書いていきたいとかそんなところをお伺いしたいと思いますけども、まずは1号さんなんですが、昨年どんな1年の目標を言ったか覚えてます？
いや
覚えてませんか。
ものすごくなんかやけになって答えたような気がして、
はい、
記憶ですね、
調べてきました、ドラクエ11クリアに年末までかかった、今年は、得意分野のゲームについていきたいと、もう紙面のことなんて考えてる場合じゃないとそういった、新年の目標を言った1号さんだったんですが、今年は
モンハンができてませんね
やっぱりそうなんだ
いえいえ、まあ、昨年の目標がまあ叶ってないということなんですけれども、はい、基本的に時代が俺に追いついてきたというです、ね、はい、ことを申し上げましたけれど、まあ、トレンディーの、まあ、紙面上では、まあ、流行っていれば正義ですので、
はい、確かに
どんどんですねその自分の世界がその流行っているというところをですね紙面の方に反映させていきたいなというふうに思っています。あと、まあ、フライングを恐れない感じで
フライングを恐れないというのは、
つまり先取りしすぎることは失敗ではないので。
瀬戸さんどうですか。
いや、どんどん嗅覚鋭く、2020年21年22年掘り起こしていってほしいです、
うん、かっこいいです、はい、それではヨッシーさんなんですけども、はい、ヨッシーさんなんて言ったか覚えてます？去年
なんだったかな、海外出張行きたいとかそんなんじゃないですか、うん、それは一昨年か、うん、
去年はね、
去年は何でした？
去年はね、早寝早起き、
早寝早起き、あ
どうでした？
あ、できてる時もありますよ。
本当ですか？
昨日もね8時ぐらい寝ましたからね、
は
い、
早で、朝は、
朝はですね10時ぐらいかな、起きたの
遅いじゃないですか
何時間寝てるんだ
で、ヨッシーさんの今年の目標は？
今年の目標はですね、そうですね、この間ハーフマラソン走ったので、まあフルに向けて頑張ろうかなと思います。
またこれ意外な一面ですね。
痩せないといけないんで。
あら、
乗り物に乗ってないところがそう
ですね。ですよね。そうですよね。相反する。
相反する。
自分の足で。
足で
運べ。
あ、そのために電車に乗って会場まで。
そう。その通りです。
そっか。では2号さんなんですけども、はい、2号さんなんて言ったか覚えてます？去年。
全然覚えてないです。
あのね、多分渡辺発行人に煽られて多分調子に乗ってたんでしょうね。
はい、
1号襲名。
あ、なるほどなるほど。
どうですか、改めて先輩見て。
いやー、ちょっとやっぱ壁は高かったです。
高かったですか、まだまだかだと
でもあのね、はい、先ほどあの仁王君がですね、あの上げたフィンテックネタというのはですね、これもともと僕の領分だったはずなんですよ、
はい、
それをですね、とうとうと先取りネタをですね語りましたのでですね、これはまあ十分にちょっと侵略されてきてるかなというふうに思っていますね
時代が俺についてきたね
あ、そうか、仁王がついてきた感じですね。じゃあ改めて2号さん、今年の目標はどうでしょうか。
じゃあ引き続き1号
おお、
まあ 1.5 号ぐらいいきたいですね。
1.5 号ね、 1.5 号いいですね、
はい、
お酒か、まあ、
目標は高くね
、はい、
ということですよね。
待って、そっちか
そして今日ね、お休みしていますもりもりさんなんですけども、もりもりさんといえばね、体重のことを毎年言ってるということらしいんですけども、はい、3年前は9キロ、2年前は13キロ、そして昨年は 10.5 キロ痩せるんだと目標を掲げていたんですけども、実際どうでしょうか。
はい、こちらももりもりから報告書を受け取ってまいりました目標は…そのまま継続で、
はい、
秋の健康診断時の体重は昨年比プラスマイナスゼロ。
お、現状維持。
つまり目標も同じく 10.5 キロ減ですね。ここからが、まあ30代も後半になって代謝が低下傾向にある中での現状維持ですので、これは誇れることかも
自分に甘いんですね。
届けてますね
どうですか、吉井さんも。
まあ、でも変わってないってすごいですよね。私は増えてるので。
あ、そうなんですか。
はい、
走ってるけども。
あ、走ってるのは増えたから走ってる。
あ、増えてるから
走ってる。増えたから走って
る。
来年みんな走っちゃうかもしれないです ね。うちの部署
どうするんですか。みんな ストイックにみんな痩せちゃって。
私も走ります。
あら、でも絶対に1号さん2号さん走んないような雰囲気ですから
僕ジム通ってます。
1号は自転車飛ばしてます。
あ、そうですよ。
ちょっとみんなかっこいいじゃないですか。
何もしてないの私だけでした。
本当、赤楚編集長は
もう一応たまに走ってるんですよ。あら、こっそり。
やばい、これ本当吉武死んじゃう
来年の目標頑張って言わないと。
いやちょっと走るのいいな。走ろう。僕ちょっとそばに鶴見があるんで。
ああ、いいじゃないですか、
ね、土手沿いを走
る。走るのお金かかんないですからね。すごいいいんです
よ。いいですよね。
得する話に使えるっていうね
メトロカードいらない
わかりました。それでは、まあちょっとね、今年も1年引き続きこの番組よろしくお願いいたします。頑張ってください。
ありがとうございました。
さて、ここで皆様へのお知らせです。日経クロストレンドは新事業を作る人のデジタル戦略メディアを編集コンセプトとして2018年4月に創刊しました。テクノロジーがビジネス環境をどう変えるのか、そしてその先の消費トレンドはどう変わるのか、デジタルで変わる企業と消費者の関係を徹底的に取材します。マーケティング戦略立案の指針になる事例、新しいものづくりでのデータ活用法、ビジネスパーソンが知っておくべき消費トレンド情報、これらすべてが日経クロストレンドのカバー範囲です。 商品ジャンルや業種などを超え、さまざまなトレンドをクロスさせなければ新発想やビジネスチャンスは生まれないと考えるからです。さまざまな記事群はすべてデータベースで検索できるようにしています。きっと企画書に盛り込める先端事例が探せるはずです。日経クロストレンドは幅広い領域をカバーしています。その中でも特に注目しているキーワードをまとめたのが独自のトレンドマップです。定期的に更新するこのトレンドマップをもとに情報提供、企業マーケティング&イノベーション活動の加速を支援します。日経クロストレンドは4つのカテゴリーと5つの視点で記事をお届けします。消費の見通し、新市場を作るマーケ消費、データ活用が勝負を分ける技術データプロジェクト、新規の方向性を示すイノベーション、中国やアメリカの特派員発最先端情報、この4つのカテゴリーと企画立案、パートナー選定、データ収集、企画書作成、組織体制構築、人材部下育成、この5つの視点で役立つ情報を提供しています。マイページや事例データベース、動画セミナー、デジタル雑誌など便利な機能も盛りだくさん。ぜひ一度日経クロストレンドをご覧になってください。あなたの実務に直結する情報が必ず見つかります。以上、日経クロストレンドからのお知らせでした。新年最初の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを今年1年頑張ってお届けしていきます。博士編集長、どうでしたでしょうか。
はい、トレンディのね、ヒット予測のところでは、その SF が現実ものにっていうのが、キーワードになってますけども、私もそこら辺は注目してまして、そのアレクサオートみたいなね、声で喋りながら車運転するみたいなのが注目してるんで、そういうのが本当に身近になってくるといいなとやはり思います。はい、
瀬戸副編集長、どうでしたでしょうか。
今日はもう記者のみんなに刺激を受けたので、
あら、
2019年は走って泳ぎます。
おっと、ちょっとそれメモっときますね。
早寝早起き、
早寝は全部
8時に寝て10時に
起きる。それ早寝早起きじゃない。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長吾妻拓斗、
日経トレンディ副編集長瀬戸久美子と、
1号と
ヨッシーと
2号、そして吉武秀樹でした。